はい、ということで、普通オタがまた来てます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当嬉しい。ありがとう。ということで、はい、早速行こうと思います。頭脳少年さんからいただきました。ドイラジの皆さん、ドイラジは？
ドイラジは？
最近、失うという2ヶ月前に配信されたネットフリーオリジナル映画を見ました。ということで、その失うっていうのは、漢字がね、喪失の喪の方ですね。モニフクスのもとかね、の方の失うっていう、漢字の方なんですけども。はい。で、どういうことかというと、疎遠になっていた三姉妹が父の最後を見とる中で関係を修復しようとする姿を綴ったヒューマンドラマですと。で、低予算ヒューマンドラマのお手本になるような良作でしたと。ほぼ同じ室内での会話劇ですが、まあ、最後まで見せる力があります。それは登場人物たちの、個性の立ち方や感情の出し方、考え抜かれた一つ一つのセリフと、そのセリフの掛け合いが素晴らしかったからですと。脚本が本当にいいってことですね、そういう意味では。ネットフリックスオリジナル作品としては、珍しくフィルマークスで 3.9 と高評価ですが、その点数も納得の出来でしたということで。はい、最近見た映画の紹介でしたが。これを見た人は、この中には、特にいないですかね。どうなんでしょう。
見てないですね。
なんか、ネットフリックスのアプリを立ち上げることもしてなかったんで、本当に知らなかった。
なるほど。
オリジナル。
そうですね。最近配信オリジナルの情報をあまりキャッチしてないような気が、してます。
意外と入ってこない。
まあ、なかなかね、配信オリジナルって、超話題にならないと、こう、目につくことがあまりないという感じですけど、でもこれあれですね。三姉妹の中に、エリザベス・オールセンとか入ってるから、結構、
ね、
そういうハリウッドの人がちゃんと出てる映画なんですね。低予算とはいえ、というね。気になりますね、確かにね。
俳優のギャラがほとんどになっちゃった
。なるほど。
なるほど。
そういうこともあるかというね。まあでも、ね、そういうほぼ、室内での会話劇ってことで、それで見事あれば、ね、それに越したことはないというね。ちょっと見たいですね、確かに。
見たいですね。
何分ぐらいだろう？ 1 時間40分か。まあまあまあ見やすい。お家で。
家で見られる限界。
家で見られる限界。おー、なるほどね。そういう人もいるという。まあでもこの会話劇のうまさっていうのは結構ね、なかなかしっかり作られてるっていうことではあるから、そういう意味でも見たいですね。はい。ありがとうございます。はい。
そういえば、私最近、同じポッドキャスト番組聞いてる仲間みたいな感じで、こう対面で会った人に、実は私も、そうそう、実は私もちょっとポッドキャストをやってるんです、みたいな感じで、ちょっと、おずおずとドイラジを紹介したんですけど、そう。そしたら、早速、アビゲイルの感想会を、聞いてくださいまして
ありがとうございます。
あんな、あんな脱臼した回も。
いや、でもね、俺ね、アビエルの回をね、この前聞いたんですけど、ちょっと遅れて自分で。あの回ね、楽しかったですよ、聞く分には。すごく。
あ、本当ですか。
そうそう、映画、なんかね、映画は人それぞれな感じだったけど、なんか、回、ドラジの喋ってる回は、なんか、面白かった。楽しそうでしたよ。まあいいや。
じゃあ、いい回を聞いてくださった。でですね、なんかその方が、まあそもそもなんでアビゲイルの回をね、まあ何回か多分前後にあったと思うんですけど、それを選んでくれたかっていうと、その方は、こう、吸血鬼とかゾンビものの映画がどうやら好きらしいということで、そう。ただまあその方、会って話した感じだと、そんなに頻繁に映画をまあ、お仕事忙しかったりとか、ご家族もいたりして、こう、なかなかこう映画を気軽に見る環境にないので、そんなに多分映画を、まあ、たくさん見る方ではないということなので、まあなんかその方に、おすすめの吸血鬼やゾンビもの映画をちょっと取り上げたいなと思って、 いかがでしょうか。
ああ、なるほど。
はい。
どうですか。
なるほど。
おすすめの吸血鬼ゾンビ。
いや、アビゲイル会の時に言っちゃったなと思って。
うん、あ、
まあまあまあまあ。
オンリーラバーズレフターライブ。
ああ、ジムジャムシュのね。
ジムジャムシュの。
そうね。ゾンビものってなんかこう、あの、いくつかこう要素があるかなと思ってて。
うん。
うん。
うん、あの、ゾンビが好きなのか。
うんうんうん、
そのゾンビによってなんかあのこう世界変わっちゃったなみたいなポストアポカリプス要素が好きなのかって、
うんうんうんうん、
結構変わってくるかなと思っていて、
うん、
で今なんかゾンビものって言ってるけどあのどっちかというとみんなあのゾンビが出てくるポストアポカリプスもののことゾンビものって言ってるんじゃないかっていう、
はいはい、そうやっぱそういうのはあ、うん、あのドラマの影響が強すぎたってことなんでしょうかみたいな。
ああ。
なんですかね。
あのドラマ。
あの、ジョン・バーサルさんの出世作であるところなん
で。ああ、そうですね。確かに。
はいはい。
ウォーキング・デッド。まあ、あれは、まあ、だからそう考えると、ウォーキング・デッドは歴史を変えたね。やっぱね。うん、はい。
まあまあ、
まあ、その話じゃないと思うんだけど。
そもそもあの、ロメロさんの、あの、
あ、まあそうね。
ゾンビからですけど。
ね、ゾンビからそうか。
はい。まあ、それで言ったの、ガーラが好きなのは、あの、28日後。この話何度かしてる気がするんだけど、28日後に、あの、なんか途中で、スーパー、もう誰もいないスーパーで、みんなで、わーって、ショッピングカードいろいろ詰め込んで、シャッハーって感じするシーンがあるんですけど、
うん、
そのシーンが、あの、グランダディっていうバンドのね、あの、名曲が流れて、すごい、好きです。
うんうん、まあ、好きです。
うん、なんか、あの、グランダリーの曲も、まあ、すごいポップなんだけど、なんかちょっと寂しい感じの曲なんで、うん、はい、すごく、素晴らしいなと思います。はい。
まあ、でも、28日後は、ね、もうそろそろ見とくと、音明けを見たことないんですけど、いいかなっていうのはね、第3弾が企画されてるらしいんでね。
ね、2部作だか3部作でしょ。
ね、今度何ですか ?28 日後の次は何でしたっけ ?28 週後次が。
28週後
に。2作目がね。で、次が何、うん、何なんの ?28 ヶ月後何みたいな。わかんないけど。
28年後
?28 年後わかんないけど。
28年後。28年後
かな。え、本当に、
ね、本当に。
っていうか、あれか。そっか、そうですね。
しかも3部作。
経ったし
3部作。28年後、パート1、2、3が私です。
あ、そういうこと。
ああ。
ということで、見なきゃいけないかなとは思ってますね。それを見るためには。
ああ、いや、あの、ダニー・ボイルがパート1で、うん、パート2をなんか、うん、あの、マーベルズのニア・ダコスタ監督と今、交渉中ということでございます。
だから、1作目がダニー・ボイルさん、28日後、
うん、
ね、撮ってるから、またダニー・ボイルさんでやろうと、
うん、
最初は、
うん。
で、脚本はね、今、シビル・ウォーが話題のアレックス・ガーランドさんですもんね、もともとね、ずっと、
うん。
で、今度もやるらしいからね、脚本ね。
うん。脚本は全部アレックス・ガーランドが書いてるらしいです。
ね、これはいいんじゃないですか、という。
うん
うん、しかも28日後は、あの、見たことなかったからあれなんですけど、逆に言うと、キリアン・マーフィーのね、一つの出世作の一つかもしれないみたいな。
うん。
うん、そうなんだ。
こともあるので、気になってます。ずっと気になってる。
うん。28日後もさ、後半なんか軍隊と勝ち合って、軍隊のその
残
党みたいなのと勝ち合ってさ、怖い目に遭うみたいな、うん、感じなかったっけ
元ネタが、シビル王の元ネタが、
サングラスが出
てくる。
怖いサングラス。
ちょっと、だいぶ昔見たの違うかもしれないけど。
わかんない。その時も赤いサングラスのやつがいたかもしれないね、端っこの方に。嫌な感じで。
で、NBK、あの、怖いのはダメなんですけど、ゾンビものって言ったら、こう、うん、面白いやつしか見れてないな。
わ、
うんうんうん、
かる。
ショーン・オブ・ザ・デッドとゾンビランドぐらいかな、みたいな。
はいはいはい。
うん。
そうですよね。
うん。
私もそのあたりをあげようと。
そうですよね。
あげるなら。
楽しい系のね。
あと、
うん、
うん。楽しい系もう一 個だとロンドンゾンビ機構なんて私大好きですね。そう、遅いゾンビが出てくる。
まあ、まあ、あの、もともと遅いんだけどね、みたいなね。
そっか、あ、まあ、早いのが。
逆に早いゾンビが出てきて、どうしたってなって、まあ、みたいなことありつつも、うん、みたいなね。もともとね、体が腐ってるから早く動けないっていうのがゾンビだったんだよね、みたいな、ね、
うん。
まあそう、だからゾンビはさ、もうあの、そういうジャンル、もうもはや、ホラー映画じゃなくて、ゾンビ映画っていうのが、ね、ジャンルがされてぐらい多様ですよねっていうところでね、うん、あるので。で、そういう点では、おまけが結構好きなのが、ね、あの、ゾンビ、ラブコメゾンビ系っていうやつがありまして。
ああ。
知ってます？一つが、二つあって、一つがですね、あの、ウォームボディーズっていう映画で、うん、これ結構ラブコメ度、マジでラブとか高いというか、あの、ニコラス・ホルト君がね、
うん、
かっこいい。ニコラス・ホルト君が、あの、ゾンビなんですけど、あの、人間の女の子に恋しちゃうんですね。
うん、
かわいい。ゾンビかわいいっていう、
ね。まあ、そうと、ちゃんとした人間じゃない方が多い、多いのではない
か。まあまあまあ、人間離れした美しさがあるからね。ちょっとね。はい。これ結構ね、僕おすすめで。あともう一個がね、ライフアフターベストという映画で、うん、これはね、あの、これもラブコメ系なんですけど、あの、デイン・デハーン君がね、あの、
ほんほん。
納得みたいな二人が。
そうそう。デイン・デハーン君はゼロンビじゃなくて、
彼女
は、オープリー・ブラザーっていう女の子、あの、俳優さんが女の子がやってるんだけど、彼女がベスって役で、それがライフアフターベストのベストなんですけど、
うん、
その子がゾンビ化していくっていう中で、どうやって付き合っていけばいいんだみたいな。ちょっとね、楽しい、
まあ。
どんどんゾンビ化していくみたいなで、そうそうそう。で、デハン君がこう、わたふたするという、楽しいゾンビ映画もありますので、おすすめしたいですね。
ゾンビも進化して、うん、その、走るようになったり、正気を保つようになったりとか。
う
ん、
そうそうそう。
いろいろですね。
そう
ですね。
ね。すごいですよね、
うん。
ゾンビ。ゾンビだけでそんなに、
ねえ。
このパターン、あのパターンみたいなのを思いつく想像力がね、感心しちゃいますね。ま
あ、ゾンビ自体にはキャラクターがないから、
うん。
うん。
キャラクター指定というか、うん。
はいはい。
だから、バンパイア的な意味のね。
そうそうそうそう。うん、だから、逆にいろいろ考えないと、
考えられる。
あの、話が成立しないみたいなところがあるかもしれないですね。
うん。
あと、もともとゾンビ映画ってね、その、よく言われるけど、この低予算の中でいろいろ工夫するような人たちがゾンビ映画からやるって人が多くて、だから、いろんなことを考えて、企画考えようって、なりがちなジャンルなのかもしれないですよね。うん。
うん、
そう。
なるほど、と、
うん。まあ、我々も顔にペイントすればゾンビになりますからね。
手軽。
手軽に。
みんなでスリラー踊ったり、
はい
うん
はい、
ああ、そっか。あったな。
そうですね、スリラー。
うん、
吸血鬼は全然思いつかなかった。
確かに吸血鬼が出て
くる。そうですね。
ね。
タビュー・ウィズ・ヴァンパイア。
モンスター・ホテルとか、手軽な感じで。
うん、
そう今、NBK さんが大事な、言いましたよ。
あ、何ですか何ですか。
インタビューイズヴァンパイアはメイソンですよね。
だってあれですよ、トム・クルーズとってあのブラピですよって。
そうですよ。
あ、そんな豪華キャストなの。
こんな豪華キャスト。
へえ、うん。
あとキルスティン・ダンスだって出てるんですから。
インタビューしに行くんですよ。そう。
うん、
お
どういう人生だったかみたいな。
うんうん、なるほど。
で、ちゃんとトム・クルーズもが、うん、ブラピモだっけバンパイア役ですからね。
うん。ああ、じゃあインタビューしに行く人はまた別
の。また別の人間が、みたいな。
クリスチャン・スレイヤ
ー。
お、クリスチャン・スレイヤーいいんじゃない、うん、
本当はなんかリバー・フェニックスやる予定だったら
しい。ああ、なるほど。
ちょうどなくなっちゃったんです
か。
すごいな。リバー・フェニックスが入ったら、やばい。90年代の、なんかすごいスター映画になってるな。異常な。おぉ、なるほど。
すごいですね。
結構。
というようなものもあって。う
ん、こうなんか、有名な作品ですよね。インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア。
うん。うん。タイトルだけは聞いたことがあった。
トム・クルーズが超テンション高くて、 なんか吸血鬼最高みたいな感じの吸血鬼で、ブラピはずっとメソメソしてる。
そうそう、
吸血鬼なんて言ってメソメソしてる映画です、ね。
いやなんかトム・クルーズがブラッピのことをなんかお前は美しいみたいなことを言うんですけど、いやお前の方が美しいやろって思いながら見てた気がします。いやどっちもかっこいいんですけど。
どっちもね、
うん、でもあれのトム・クルーズの美しさはちょっと人愛でした。人を超えてる感じの美しさで、
なんか、原作の人かなが、あの、キャスティング聞いたときにトム・クルーズは嫌だって言って、すごい言ったらしいんですけど、見た後大絶賛だったっていうのは、なんか、どっかで読んだように。
なんかね、そんなの呼ばれたら、なんか、アイドル映画にされそうと思ったら、あ、意外とちゃんとしてくれてた、みたいな、そうだったのかな、みたいなね。
うん、なるほど。そっか。そう思ったんですね。
ゲイリー・オールドマンがヴァンパイアの映画ってなかったでしたっけ？
ゲイリー・オールド
マン。あれ見たことないけど、そんなのあったような気がしなくもないんですけど。
そのままドラキュラっていう映画がございます。
ドラキュラやってんだ。
はい、あの、本当にあの、ブラム・ストーカー原作の。
あ、もう元祖。
まあ、フランシス・フォード・コッポラですよ。そうなりましたね。
そう、見なきゃと思って見てないな。
ドラキュラ伯爵役です。
おお、いいんじゃない
の、ね、ウィノナ・ライダー、アンソニー・ホプキンス、キアヌ・リーブス。
ああ、なんか思い出した。昔あったな、そういうの。結構普通に大きい対策ものとしてやったってことだな。
うん、まあ、コッポラだからね。
コッポラだから、そう、お金かかってる。
へぇ、あ、じゃあ、その一つ。
うん。
吸血鬼ゾンビ映画とかは、あの、基本的にあんまり見れないので、あの、グロかったり、怖かったりがあんまり見れない人なので。なんですけど、そういうのが好きな人たちも多分見てないだろうなっていうゾンビ映画を一個見てて、あの、高慢と偏見とゾンビって言うんですけど、
見ました。そういえば見ましたわ。
高慢と偏見っていう、あの、イギリスの超有名古典作品に、本当にプラスゾンビ要素をプラスしたらどうなるかっていう、本当、それだけの
最高でした、ね、う
ん、映画なんですけど、
うんうん。
プラスゾンビ、ね、プラスゾンビ、カッコプラスカンフーみたいなやつ
ですね。あ、まあ、そうですね。普通に、なんだっけ。まあ、そういうゾンビとかなければ、ただのお嬢様とかで、お嬢様として暮らしているような人たちがゾンビ世界 なので、ちょっとあの中国とか日本とかに行ってカンフーとか戦い方を学んできたんだよって言ってるような世界ですね。
最高ですね。
すごい、あの、よくできてる、いい作品でした。
はい、
あの、プロポーズされた直後にブチ切れて刀を抜くみたいな、はい、そういう感じのお話ですね。はい。
なんか、正解が出てきました。
はい、
うん、確かに。
ということで、ぜひ、コマンド編ゲット
ぜひ、
全11人で見てください、うん、ということで。
そういう、そういうのでいいのかな。
はい。はい、ということで、改めまして、同意来中でございます。今回は355回という。ね、355回。では、改めまして、お相手は私、おまけと、
NBK と、
はたと、
たんたんと、
あらです。
はい、ということで、今日は全員揃ってたんですね。で、今日やるのは、昨日何見た？みんなが、見てきた、最近見てきた映画を、こう、紹介し合う、コーナーをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。はい。じゃあ、早速、一人一人行こうと思いますので、行きます。はい。じゃあ、NBK さんお願いします。
はい。ちょっと待ってください。喉が。
あ、OK。
失礼しました。はい。NBK です。NBK 最近はベノム と八犬伝を見たんですけど、うん、今日は八犬伝の話をしようかなと思います。八犬伝は、監督が、反文彦さん、脚本も同じく。で、原作は山田風太郎さん。で、キャストが役所広司、内野聖陽などです。で、あらすじは、江戸時代の人気作家、滝沢馬琴と、友人で絵師の葛飾北斎が、まず出てきて、まずじゃなかったかな。滝沢馬琴が書いたストーリーを葛飾北斎に聞かせるという感じで始まって、います。で、どうだい、面白いかいとか言いながら、
本当の八犬伝の作者の方が、
あ、そうですそうです。八犬伝の作者の、あ、そうですね。そうか、八犬伝の小説の原作は違うけど、里見南総里見八犬伝ですか、正式名称、
うんうん
うん、の作家である滝沢馬琴と葛飾北斎がこうイチャイチャしてるっていうところから始まるみたいな
感じで、そういうことを書いた小説が、はい、山田風太郎の八犬伝
っていう、あ、そうそうですね。
もうめんどくせえなみたいな。
めんどくさい。はい、で、映画はですね、そのまあ滝沢馬琴と葛飾北斎がこういろいろ話してるストーリーの方と、八犬伝のストーリーが交互にやる感じですね。読み聞かせをしてるところはなくて、それが、映画になってるみたいな感じ、うん、で、そちらの八犬伝に出ている人は、土屋太鳳さ
ん
とか、八犬氏はいろいろちょっと若手のイケメンたちが出ている感じですで、交互にやるから、ちょっといろいろごちゃごちゃするかなと思ってたんですけど、これが結構面白くてですね、すごいいい感じだったんですけど、まあ、それぞれのストーリーを一本見たいっていう気持ちも結構あります。
ああ、うん、分けてみたいな。
はい、分けて。で、ちなみに、まあ、滝沢馬琴と葛飾北斎だけじゃなくて、鶴屋南北も出てきまして、で、そこの話もちょっと良かったですね。里見八犬伝の原作も全然一切知らなかったんで、もっと犬がたくさん出てくると思ってたけど出てこなかったところだけがちょっと残念でしたけど。あ、出てこないんだと思って。いや、ま、一匹出てくるんですけどね。
は
い、うん、あ、そういう話ではなかったんだと思って、
うん
うん、勉強になりました
昔ドイラジで八犬伝やりませんでしたっけ、深作。
あの80年代の、そうですね、里見八犬伝、それこそあれですよ、真田広之さんの、
ね、あ
やつですよ。
あったな、
へ
やりましたね。あれも楽しい映画でしたね。
それをそれを見なきゃいけないなぁなんて思って。
それは見なくてもいいんじゃないか。
あ、見なくてもいい
いやいやいやいや、見たらいいじゃないですか。楽しいだからね。みたいな。だから土屋太鳳さんがその薬師丸ひろ子さんの、あれなのかな、役なのかな、その時のね、みたいな。
姫。何姫、伏せ姫。
ね、
あとね、はい、栗山千明さんが、悪役って言うんですか、
うん、
うん、すごい良かったです
、うん、あ、藤岡舞人さんも出てるんですね、
うん、
あの藤岡弘天のあの息子さんです。
発見師の一人ですかね。
しかもこの役柄から、役名から見たら舞人さんが真田広之さんの役ですね。
あ、ややこしいな、
ややこしいな。
そうですね、名前は覚えられなかったとりあえず犬がついてる人たちみたいな感じ、はい
はいはい、映画自体はおじさん同士の友情物語みたいな、うん、こういう雰囲気なんですかね。
それも ありますし、なんていうか創作の話でもあるので、まあおじさん二人がイチャイチャしてるってわけだけではなく、家族の話でもあり、まあ、
だから一応多分メインはこの結局なんでこんな構造の小説があるかとか、多分創作に対する何かものを描くための物語ではあるんでしょうね、きっとね。
そうですね。だいぶ長編で何十年もかけて書いているわけなので。だんだんと年を取ってく
る。だから連載ものみたいな感じですよね、多分ね。
そうですね。調べたらすごい関数出てるんですね。原作読むっつっても読めないな、みたいな量だなと思います。
だってなんか朝ドラでありましたよ。なんかなんだっけな、どの朝とか忘れたけど、なんだ、その新刊が出るの待ってるみたいなあった気がするもん。
ガラスの仮面みたいな。
朝ドラで、
朝ドラでなんかそういうの、あ、違うかな。海外。まあまあでもなんか、派遣ね、大好きな人が出てきたなっていうのを思って。
あ、それでまだ新刊が出ないみたいな。
なんかあった気がしたけど。
大体30年で完結したのかな、これ。一応最終巻が出るまでに30年かかったみたいな、
ね。
おー。落ちてけど、ガラスの仮面とかの方が長いですね、今となっては
。まあまあまあ。まあまあまあ。
まあでも、母と言ったんですけど、母もすごい楽しんでて。やっぱお客さんも、まあ、年齢が高めではあったんですけど、発見伝の方のストーリーも本当よくできてるっていうか、VFX もしっかりしてたのかな。
まあ、そうですね、監督さんが日本で最初の頃に VFX がしっかり作る人っていうことで有名になったソリさんですからね。
あ、そうなんだ。
ピンポンで有名になったんですね。
ああ。
実写版の。
まあ、いまだにそれが代表作っていう。
まあそうですね。それ以降がなかなかっていうのが続いちゃって、ずっとピンポンで言われちゃう人ではあるけど。
なるほど。
発見伝も言えますね。
もうね、発見伝のもう今度からつくかもしれない。
そうですね、はい。もっとイメージ的にはすごく、まあファンタジーではあるんですけど、もっとこう、もっと魔法みたいなことが起きるみたいなのを思ってたんですけど、しっかり立てっていうか、ちゃんと、そういう戦いの要素がだいぶあったんで、普通に時代劇として。
そこちゃんとやらないと、その80年代のね、真田広之さんが出てたやつは、みんな思ってるからね、文句言われますからね。そこはもう千葉新一も入って、ジャパンアクションクラブが全面的にやってますから、アクション映画として、みたいな。
そっかそっか。
あれ、あの発見伝とこの発見伝をつなげてみる人そんなにいない気もするんですけど。
いや、もう、お年と目してたら、発見伝といえば、里見発見伝がベースの人たちが多いので。
ああ、そうなんだ。
そう。だって小説読むよりも、あれが発見伝だと思ってるからね、結構な人が。
はい、母が昔見た発見伝は、もっと昔の発見伝らしいですけど。どのやつだろう。
さらに前が。
これはそれですごい。
歴史のある。
発見伝を見ていきましょうということで。
はい、ということで。
次、私おまけになりますので、おまけ最近はですね、まあ、東京国際映画祭でバンバンいろいろ見てたんですけど、まあ、ちょっとその辺の話してもあまりね、見れないですし、ね、イメージつかないですし、で、なんか、東京国際映画祭のやってる中で合間の時間を見つけて、こう、公開映画もいくつか見て、それが、軒並みすごく良かったんで、どれさ、話してもいいなと思ってるんですけど、なんか、まあ、M. Night Shyamalan の新作、あんまりなんかね、こう、事前に、なんか予告とかもうまく、あ、いきなり、今週やるのみたいなびっくりしたトラップとかが、ただただ面白くて、みんなに勧めたいなという映画でしたけども、とかあるんですけど、そういう中で、ちょっと、なかなか見れてなかったけど、やっと見たっていうことで、ひょっとしたら、もう、配信の頃は公開が本当と、ほとんどなくなってるかもしれないんですけど、ちょっと、今見て面白かったっていうので、紹介したいのが、黒沢清監督の新作のクラウド見まして、はい。
うん。
よいしょ。黒沢清監督、今年3本映画やってるんですけどね。なんかね、短編中編みたいなのも含めて。はい、ヘビーの道っていう自分のリメイクと、あと、チャイムっていう、なんか、 1時間ないぐらいなんだっけっていう、それちょっと見れてないですけどね。なんかね、このクラウド一応はちょっと話題になったのが、来年のアカデミー賞の日本映画代表に選ばれたみたいな感じで、改めてなんでこれをね、日本映画代表にしたのかちょっとわかんなかったですけど、っていう感じの、やっぱちょっとね、変わった映画でした。で、今回は、ホラーとか、そういう系ではなくて、やっぱりちょっと、こう、人間がいろいろおかしなことになっていくみたいな感じですね。まあだから、見た人ならわかる、蛇の道とかに近い。だから、ホラーとか、お化けとかモンスターとか、そういうのは出てこない、みたいな、感じの映画でしたんで、ホラーが苦手な人も見れる映画だなと思います。うん。で、どういう話か、どういう話っても、いや、わかりづらいんですけど、どういう人たちが、出てくるかって言ったら、主役が菅田将暉さんでね、うん、何やってる人かって言ったら、転売屋わかります？転売屋って。
うん。まあ、世の中にもっと嫌われてる職業
です。そうですかね。うん。そうですね。まあまあ、チケットの転売屋が一番嫌われてるけども、その要は、チケットだけじゃなくて、すべての転売屋。だから、どっかから安く仕入れて、これすごい価値あるんですよって言って高く売るっていう、人たちが いろいろ出てくる話で、で、主人公もそれで、なんか、最初はなんか、仕事とか、工場勤めとかしてたんだけど、もうそこもいいやって言って、もう転売屋だけにやっていくみたいな感じの、雰囲気で、なんか、なんだろうな、最初からなんかこう、ちょっとこの、あまり、その、なんだろう、人生に期待してない感みたいな雰囲気があって、その場その場でお金を稼いで、なんなら一発当たればいいや、みたいな感じで生きてるみたいな感じでね、そういう人たちの話ということで、で、まあ、だんだん、いろんな人が、ちょこちょこ出てきて、まあ、あんまり言ってもね、なんか、ここでね、いろいろ喋ってもね、何言ってるか分かんないってなるので、もう、詳しくは喋らないですけども、後半では、なんか、だんだんなんか、いろいろ、な人たちが、この、須田くんに、まあ、なんだろう、この、やっぱりその転売だから、価値があるかないかは別として売ってるんですよ。だから、本人は、このバッグ、なんだろう。本当は、ブランドものなんかどうかわかんないけど、一旦仕入れて、なんか、なんだろう。そういう、フランスのブランド品が半額で買いますみたいなので、どんどん売っていくみたいな。本当かどうかは知らないけど、そういうところで、なんか地味に、こう、騙されたとか、恨み買うみたいなことが溜まっていって、後半そういう人たちになんか襲われていくみたいな雰囲気の。願ってます。なんか不思議な流れなんですけど、これが本当に面白くてね、なんかなんだこれって感じで。で、なんか今、なんか本当に出てくる人たち出てきたとか、その転売屋とか、なんかもうちょっと底辺的な人とかばっかで、なんかそういう人たちが、なんか、そういう人たちだけでやり合ってるっていうのがなんかね、ちょっと、やってることはなんか不思議なことで面白いんだけど、引いてみると、こういう現状ってなんか辛いなみたいなとかも入っていたりとして、ちょっと面白くって。で、なんでこのタイミングでおまけ見て、本当、この一週間ぐらいで見たかな？面白かったかなっていうと、今ほら、世間で闇バイトっていうことがすごい騒がれたり話題になってるじゃないですか。
うん。
ニュースとかで。
うんうん
うん、ね。で、ヤバイトってそういうね、ちょっと、目的なくしてお金なくってって若者がそういうところに巻き込まれでもないんだけど、なんか、半分巻き込まれみたいな感じでそういうことを やってたりしてて、で、ね、殺しとかそういうことにもつながってるみたいな話があるじゃないですか。そういうものが今、こう、現実的に、顕在化というか、可視化されるようになって、実は前からあったってことだと思うんですけど、それって突然出てきたこと。そういうと、現実のベースで考えると、なんか、このクラウドも、なんか、結構、 その実感としてのリアルな空気感がすごく強くなったなと思って、そこがすごく面白かったんですね。ひょっとしたら、そう、闇バイトとか見てないと、まあ、いつもの、その、いつものって言い方は変ですけど、黒沢清的な、なんか、リアルとリアルじゃないとこの境界みたいな曖昧なところって、を描くとかが面白かったですとかあると思うんですけど、そういうところとかで見てたのが、ぐっとなんか、ぐっとなんか実感を込めた、その、現実にも、なんか起こり得るっていうか、なんかね、感覚としてあるなっていう感じがすごくして、なんかね、今見て本当に良かったなと、公開すぐに見なくて、で、不思議な体験しましたね、個人的に。うん。そう。なんかわかります？この感覚。話してるだけだあれだけど、映画見てないからあれだけどね、みんなね。
うん。
そうそうそう。で、繋げて考えると、そういう闇バイトとかのこと考えて、今見ると、ちょっとね、同じような感じで、ベイビーワルキューレシリーズとかもね、ちょっとね、見方変わりましたね。個人的に。そう。だから、結局、ベイビーワルキューレも、その、まあ、企画的にはね、その、なんだろう、若い10代の、女の子たちが殺し屋バディで、それプラス、なんか日常系みたいなところで、まあ、例えば、その、そういう要素を組み合わせてとかで、話を作るって、まあ漫画とかアニメとかに出てくるような設定だな、みたいな、ちょっとその、現実的じゃないけど、そういう要素でやったら楽しいな、みたいな、シリーズだったかなと思うんですけど、でもなんか、そうね、最初の方から、その、ちょっと若者の貧困的なところも入ってたりするシリーズで、その辺はひょっとしたらね、坂本雄吾監督が、まだ28歳。もうちょっと前だったら20代前半ぐらいか、からって考えて取り出したということだけど、そういう実感もあるのかなという、まあ前もそういう話したかと思うんですけど、そういうものがもっとリアルに感じてきてっていう。で、やっぱりその若い人たちに、そういう、なんか、ダーティーワークというか、そういう嫌な仕事が回ってくるみたいな。しかもそれが低賃金みたいなね、感じ。例えば殺し屋なんて、そう、だから、ベビーバリクレーとかも殺し屋って、昔だったら、なんだろう、高額闇仕事のイメージだったんですね。ゴルゴ13とかね。そうそう。それがもう高額じゃないっていうところが、今の世代は、なんかこの底辺の人たちがやらされてるみたいな雰囲気にも見えてきて、多分ベイリー・ワルキューレは2と3の相手役になる人たちが、まさにそういう、池松壮亮さんもそういう感じありましたけど、この3のね、とかあって、これ結構、闇バイトとかの現実が見えてきたら、本当にビーバリキューの見方、ガラッと変わりますって感じに、今思ってますね。っていう感じでね。うん、ちょっと今、その、現実とその創作とのこのバランス感覚みたいなのが、なんか、なんだろう。現実が、の方が、なんだっけ、創作を超えていくとかだけじゃなくて、そういう話でもなくて、もう補完し合ってるっていうか、なんか、もうなんか無意識になんかやっぱ繋がってるみたいな感じがすごくして、ちょっと興味深い鑑賞になりました。クラウドも含めてという感じで、ね、思って、ちょっと紹介したって感じです。まあ、その辺に行くと、今まさにシビルウォーとかもね、またトランプ再選してからのことを考えるととかね、なんか不思議とそういう作品が繋がるようなことが現実と多いなっていう、この何ヶ月過ごしてるなっていう気持ちでございますという話でした。はい。
はい。うん、そうですね。ちょっと、ベイビーワルキューレは、なんか、そういうのがポップに受け入れられすぎじゃないかと思って、僕はちょっと敬遠してるんです。
見たことないけど。あ、そう。だから僕も1の時はそこの辺がちょっと引っかかってたから、あれだけど、2、3と今のやってるドラマ版とかまで行くと、だんだんポップさが減ってくっていうとこもあるから、うん、ちょっと面白いシリーズにもなってきてるかなという感じで思ってます。うん
うん、
受け取られ方が嫌だった人だと思うん
です。まあまあね、そういうのはありますからね。受け取るとね、作品そのものより受け取られ方問題っていうのは、うん、いろんなところで起きますからね。
うん。
はい。そんな感じでございました。はい。じゃあ次、畑さんお願いします。
はい。畑は、韓国映画のハミョっていうの
を。ああ、見たいのに見れてない。
破壊の歯に お墓の墓って書いて、うん、パミョンっていうやつなんですけど、まあ、本当にそのお墓を壊していろいろやるっていう話なんですけど、まあ、主要登場人物は4人いて、その4人でこうチームを組んで、とあるお墓の問題を解決しましょうっていうのが、まあ、お話なんですけど、ですね。朝鮮半島のシャーマンみたいな人たちのことをムーダンって言うんですけど、まあ、巫女みたいな感じの人たちで。なんだろう、陰陽道とかそういう感じも絡んでるっぽいんですけど、そういうことをやる人、若者が二人、女性の師匠と弟子の男性がいて、
若者なんですね。
そう、若い人ですね。ですね。女性の方が、キム・ゴウンさん。で、男性の方が、イ・ドヒョンさんっていう方がやってらっしゃるんですけど。それはちょっと若い人がわからないので、あれなんですが。ですね。キム・ゴウンさんは、なんか、トッケビっていうドラマの主演ですごい人気だった人だそうです。で、あとは、お墓を作ろうっていう時に、この、風水的にはこの土地が、ここ最高ですよ、みたいなのを紹介するお仕事をやってる風水師っていう人がいて、その人をチェイミンシコさんがやってます。
お出た。
そう。あの感じで、ね。
はい。オールドボーイドの主役でおなじみ。
はい。でもすごいなんか、ちょっと気のいいおじさんっていう感じの雰囲気で、今回は。
昨日よりさんもすごく似合うんですよ。
うん、
本当に。はい。
この辺がいい、この辺はもう最高ですよ、とかって山の上とかで言ってるんですけど。その、チェミンシコさんとすごい仲良しにしてる葬儀屋をやってる人がいて、まあその人はそのお墓の管理とか、あとお墓を動かすときにその業務的な、書類とかが必要になるみたいで役所に届けたりとか。そういうのをやってる葬儀師の人を、ユーヘジンさんっていう俳優さんがやって
ます
。はい。ユーヘジンさんはどこにでもいますね。素晴らしい脇役俳優さんですが。私はユーヘジンさんが大好きなので、
なるほど。
この映画のオカルトホラーみたいな、ジャンル的に言うとサスペンススリラーになるのかな、まあ、なんかスリラーみたいな感じで。のジャンルなんですけど、見た感じオカルトホラーっぽい雰囲気の映画で。
いや、でも、うん、そうですよ。オカルトスリラーって感じかもしれないですよね。
うん、あ、そうですね。そんな感じですね。
サスペンスってよりかっていうことで、見てないんですけどね。うん、はい。はい。
だからちょっと怖いやつなんですけど、私はちょっとユーヘジンさんとチェイミンシコさんが好きなので、
まあね。
そうですよ。あとこれ韓国ですごい大ヒットしたっていうのを聞いてて、はい。だからオカルトが大ヒットすると面白いなと思って、どういう話なんだろうな
って
。
あれだっけ今年一番とかだったかな今のところ。
なんかそのレベルで大ヒットでしたよ ね確か。
もうポスターに書いてあります。2024年韓国ナンバーワンヒット。
そう、オカルトホラーがナンバーワンヒットっていう、なんか面白い、すごいことだなって。
韓国は面白いですよね。そう、政治的なものが1位取ったり、オカルトが取ったり。
そう、面白いですよね。だから、なんだったんだろう、何が面白かったんだろうっていうのはすごい興味があって、まあなんか怖いのは苦手だけど、まあなんとかなるだろうって。見に行って、まあ、本当に普通にちびりかけたんですけど、マジで。
本当に、そんな怖い。
ああ、無理かもしれませんって。時々目つぶったりとかしてたんですけど。
そう。韓国、えぐ怖いみたいなのもあるから。
ああ、
そうですね。なんかちょっと J ホラーっぽい、不気味な雰囲気もずっとあって。うん、で、あと、でも出してくる時の力強さがすごいんですよ。もう、ドーンみたいな。
そう
ですね。バーンみたいな。で、私はそこで、もう無理かも。すいませんって目つぶったりとかしてたんですけど。限界かもです、みたいな感じだったんですけど。でも多分見る人によっては、どっちかというと、その、力強さとか、テンションの強さとかもあるので、ちょっとそういう、その、面白い方向でもあるオカルト映画ではあるなと思ったんですね。うん、私はその、怖いの苦手なので。ドーンとか音出されただけでビクッてなるんで、 かなり厳しいものはあったんですけど、うん、あ、有名人さんを見せてくれって癒しが欲しいみたいな感じで
癒しがね、癒しのおじさんがそこにいるのに、
癒しのおじさんが見たいっていう感じだったんですけど、まあ、話の流れはそのお金持ち、すごいお金持ちの人が、まあ、なんか不思議な現象に病気みたいなものに悩まされてて、こう代々こうおじいさんから父親からその依頼主からその依頼主の息子さんまでみたいな感じで、こう代々続いてる病気みたいなのも悩まされてて、でまあ最終的にその病院とかではどうにもならないからオカルトに頼るっていう方向で、あの二人のムーダの方に依頼をやって、で調べたところ、なんかお墓がおかしいんじゃないかなっていう話になって、そのおじさん二人に協力を要請して、じゃあ4人でちょっとお墓見てみるかっていう感じになるっていう話なんですけど、でまあそのお墓を掘っていくと、なんかやばそうだなっていうのがどんどん出てくるっていう、まあ、2点3点しながらどんどんこうやばいのが出てくるみたいな感じだったんですけど、なんていうか、いろんな儀式が見れるのがすごい面白かったんですよね。そのお墓を開けるときに、まあ普段は普通に葬儀師の人とか風水師の人で、まあ、みんな親族集めて開けますよ、みたいな感じで開けるんですけど、まあ、なんか今回ちょっと開けるときやばいかもしれないから、その、やばくなっても大丈夫なように儀式をしましょう、みたいな感じで、なんかこう豚を並べて、こうムーザンの女性がちょっとちょっとハイになってる感じの感じで、こう踊ったり歌ったりしながら、こう呪文みたいなのをやりながら、もう太鼓とかだんだんだんだん叩いて、わーっつって大騒ぎしながらお墓を開けたりとかする儀式とかもあるんですけど、
なんか騒がしい感じってことですよね。
そうですね。なんかその
なんかコクソンって何年か前にあったやばい映画もあります、うん、あれでファン・ジョンミンさんがそういう役で、やばく、なんか、わーわーわーってやってましたね。はい。
なんか、その宗教とかもそうなんですが、こういう、その、陰陽道的なものとか、風水とかも、その、土地、いろんな土地に渡って、その土地で、なんかちょっと変化するっていうか、まあ、みんなそれぞれ、同じものを、こう、元をたどれば同じだけど、その土地に合わせて、なんか呪文の言い方も違ったりとか、このかテンションも変わったりとかするのが面白いなと思って、うんうんうん、そのなんかその巫女さんとかが言うのも韓国とか朝鮮半島の土地名とかを言うんですよ。なんかよくその陰陽道とかもそうなんですけど、うんうんうん、ここの土地に住まうこの神様にちょっとこれお願いしますねみたいな寿命みたいなのが呪文みたいなのを唱えたりとかよくするんですけど、だからそれがそのちゃんと朝鮮半島の名前になってたりとか、そのなんかどんどん変化してるのとかも見れて面白いなっていうのとかあったり、なんかその憑依させる、なんかやる、なんか紐で縛ってこの人に憑依させて喋らせてとか、なんかご飯を食べるふりをみんなでしてて、そのもう騙してその隠れてるやつを出そうとするみたいな、なんか儀式みたいなやつとか、いろんなパターンのいろんな儀式を見れるので、なんかそこがすごい良かったなっていう映画でした。ちょっと日本とも絡みが、話の内容的には絡みがあったりもするので。
なるほど。
そこはちょっとね、見てからのお楽しみという感じで。
気になってはいるんですけど、怖くて見れそう、見れなそうだな。
今聞いたらちょっと怖いのかって。
そうですね。ね、安心して見てくださいとはちょっと私はね、ちょっとしびりかけてたんで何とも言えないんですけど。
は
い、そう。ああ、もう嫌ですってこうなって言ったので、あれなんですけど。
でも、面白いはいっぱいあるということで。
うん、テンションも高いんでね。はい。
この監督、なんか、あれですね、昔撮ったやつで見ると、あ、見たやつがあったと思って、
うん、
あのね、 同じ監督でね、これも、あ、こういうの繋がる話なんですけど、多分この監督こういう系ばっかりやってるのかな？
うん、多分そうです。
プリースト、うん、プリースト、悪魔を葬る者っていう、要はね、あの、エクソシスト系のやつ撮ってて、最初に。
うんうん。
これ、面白いのが、あの、去年、2年前、あの、バチカンのエクソシスト、バチクソって流行ったのやった、
一
部
で。バチクソ。
一部でね。
リアクション。
バチクソ流行りましたけども、あの、ね、ラッセル・クロー主演の、エクソシストもの、もうアクションエクソシストみたいな感じでしたけどね。
そうですね。
そう。あのね、韓国ももっと先にやってますよって感じの映画なんですよ、これ。もう。2016年にもう、そのアクションエクソシストやってるんですよ。みたいな。を撮ってて。だから僕実はバチカンエクソシスト見てて、あ、これ知ってる知ってる、あの韓国映画の雰囲気だって思ってたぐらいで。あの、こっちはね、あの、キム・ユンスクさんっていう、また有名な俳優さんと、あと、カン・ドーモンさんっていうね、イケメン俳優が、あの、これもバディーものなんですよ、エクソシストの。だから、あの、ね、バチカンエクソシストもバディーものになってきますからっていうのもあってね、
うん、
それもちょっと、意外とおすすめですね、ということで。
うんうん。あと、あの、ネットフリックス映画でサバハっていう、ちょっと話題になったやつとかも撮ってる感じでしたね。まあ、大体宗教とか、そう、オカルトとか宗教とか、そういうのを絡めたものを撮ってるっていう方ですね。
うん。
あ、韓国ナンバーワンヒットなんで、ぜひ。
ぜひ。
うん。あ、ちょっとあの、怖い思いをするっていうのは、覚悟の上で、見ていただければなと思います。
はい。
はい。
はい。じゃあ、タンタンさんお願いします。
はい、私最近見たのが、サムライタイムスリッパーっていう日本の映画、うんうん、はい、公開は今年の8月17日で結構前なんですけど、まあ、すごく口コミで話題になって、こう上映感がどんどん拡大していき、
はい、
そうそうそう、まだ全然見れますよっていう、
はい、メラを止めるなみたいな感じの流れになってるんですね。
そうですね、こんな感じです。見られた方います？
あ、おまけ
見ました。あのビケも見ました。
うん。
うん。なんかね、ちょっと劇場で私は笑いが止まらないみたいな感じのシーンがあって、うん、意外とないなと思って、映画館で笑いが抑えられないみたいな、久しぶりに経験したなみたいな感じで。うん。面白かった
ですね。どのシーンなのかある。
うん、はい。いや、結構、ところどころありましたけど。
ところどころで。
そう。はい。で、この映画、あの、ね、侍が現代にタイムスリップしちゃうっていう設定で。
そうですね。幕末の頃ですね。
そうそうそう。で、そのタイムスリップした場所が、時代劇の撮影所だった、うずまさですかね。
うずまさですね。
設定的には、うんうん。なので、まあなんか、最初は、まあ、その自分がタイムスリップする元の場所とそんなに同じ時代の場所なのかと思いきや、ちょっと歩いてみたら、なんか謎の同じ行動を繰り返す人たちがいるっていうね、撮影してるから。
撮影してるからね。
このシーンもう一回みたいな感じでやるし、しかもこうカメラの後ろ側にいるような人たちは口パクでなんか、やってて。そこをね、この人たちは何をしているんだみたいな、口をパクパクさせてなんかやっているがみたいなね、そういう戸惑うシーンなんかがちょっと私は結構ツボだったんですけどはい。でそこからね、あの侍だったんで、この人は切られ役として活動することになる。
流れていっちゃうと、それが
っていうね。いや、結構突っ込みどころはね、あるんですけど、まあなんか、まあ楽しいね、みたいな感じでね、すごいニコニコしながら終始見ておりましたと。
うん。
はい。
見たいんだよな。
あ、そうね。いや、だからね、うん、結構。ね、
うん、
一応低予算っていう感じで自主映画でやってるんだけど、
うんうん、
多分いろいろそのなっけ、うずまさん知ったのかな、だから撮影所とかも協力してくれたから、
うん、
その意外とお金かかってるようにもちゃんと見えるしっかりみたいなね、
うん、
感じで、
全然そうそう安っぽさみたいなのは全くない。
ですよね。そう。でお話も、ね、いやよく書けた、うん、面白い本だなっていう、うん、ね、あの途中途中も2点3点みたいなしっかりあってみたいなのがこう、
うん、そうそう
楽しく見れるみたいな感じ、
うん、
で、あのでしたね。あと主役のそのキラリ役になる、あの、幕末の人が、やってる人、この山口真希也さんっていうのかな？
うん。
あのね、この人のキャラが異常に良くて、
うん、そうですね。
この人のアイドル映画としても、全然いいみたいな。おじさんなんだけど、すごく、
そう。かっこいいですよ
ね。不思議な魅力がね。
うん。
うん。
う
ん、
そう、ね、
あって
ね。ちょっと。
あと、剣客商売って、すごく長く、うん、主人公の息子役をやってた人ですね。まあ、ジョン主役みたいな感じの。はい。二代目なんですけどね。初代はね、渡部篤郎だったんです
よ。それは覚えてる。
へぇ。そうね。
いやいや。うん。楽しかったです。最初私全然ノーチェックだったんですけど、時代劇もあんま見ないし。でもなんかね、いろんな人がいいって言うから行って、ね、よかったなって思いました。
うんうん、でなんか、うん、やっぱりその、キラリ役になるのに、要はその、立石とかのチームに入ってる、ね。なんだっけ、本当の切り、切る動きと、なんだろう、撮影の時は違うみたいな、こう、な練習シーンとかあって、ちょっとそういうのも面白かったというか。
うん。
いやいや、そうやって振りかぶったら、後ろの人で危ないでしょって。
ありましたね。
そう。だから、
あの構えそういうことか
振りかぶるときは、剣を上に上げるんだよ、とかっつって。撮影ではというようなこととかもやってて、うん、そう、そういうのもちょっと面白くて。まあやっぱりそういうね、時代劇愛溢れる感じ。の、描写とかも多いみたいなね、感じもありましたね。うんうん、
ですね。なんか、タイムスリップするものって、大体その、現代に来て、現代の、なんかギャップ、都会のビルとか、そういうのにびっくりするみたいなパターンがほとんどですけど、うん、同じようなところに紛れ込んじゃうっていうのは、なかなか面白いですね。
面白いね。
そうそう、うん、最初誰も気がつかないんですよね、
うん、
ちょんまげの人いるけどみんなちょんまげだから
さての中であ
なたどこの事務所みたいな撮影場所違うんじゃないですかみたいな言われて追い出されて
かわいそう
そうそうそう、うん、っていうね、はい、うん、ぜひおすすめなので、まだあの人は
すごい誰にでもおすすめするできるなって感じなんですけど、うん、実はおまけがちょっと一個飲み込みづらい飲み込みないとこもちょっとあったっていうようなことが、
うん、
まあ一応まあ他の人も言っててまあそうだよなっていうところもあったりはするんだけど、まあ異常に面白い映画ではありますけどね、うん、ちょっと後半のクライマックスのことがいろいろ思う人は意外といてみたいなのがあるんですけど、何が起こるかは言わないけどっていう、うん、あとそこに対して個人的には、スパイダーマン、ファーフロムホームの、ファーフロム問題みたいなのが、ちょっと被るようなことがあって、ちょっとあんまり、ネタバレになるから、分かる人だけ分かってくれればっていうね。ミステリオが何し、どういう感じだったかっていうことで、多分ドイラジでも喋ったかな、この時ね。ということとかにダブることとかもあって、ちょっとあったんですけど、めちゃくちゃ面白くて、万人進めたいっていうのは思ってますって感じです。はい。
はい。という感じです。
じゃあ次、ガワラ君お願いします。
はい。ガワラはちょっと、忙しすぎて、忙しいのか、メンタルがだいぶ削られてて、だいぶ引き込ったので、もう家でも、まず電気を全部消した。
ああ、やられてる。
体育座り。
あ、典型的な形
してる。
体育座り。
感じだったんですけど、はい。なんで、ちょっと映画はほぼ見れてないんですけど、なんでちょっと、配信系とかね、また漫画いっぱい読みましたね。
う
ん、漫画、ちょっと漫画買いすぎて、ちょっと金がないっていう感じなんですけど。はい。進撃の巨人半分まで読んで、もう10年ぐらいほっといたんですけど、残りの半分を読んで、あ、すごいなって思いました。
今ね。
はい。で、その中でガラが見たのが、まあやっぱ配信オリジナル系をね、雑談のところで、あの配信系忘れ去られてる問題みたいなこと言われてましたけど、うん。ガンダム。ネットフリックスのね、ガンダム。
おー。
うん。と、アマゾンプライムの竜が如くを見ました。
うんうん、
うん、ちょっとどっちもあんま面白くなかったんですけど。
あら、
うん、そうです。あの、全然、あの、全部がダメとか言うつもりなくて、ちょっと光るところもなくはなかったんですけど、うん。ガンダムはね、あの、全編 CG アニメなんですよ。
うん。
うん。うん、一応その、海外、日本のスタッフと海外の、あの、ドイツの人だったかなの監督が作ってるっていう感じで。はい。そうですね。あの、ガンダム、原作で言うと、まあ、あの、一番最初のアムロとかシャーとか出てくるやつの時代の、まあ、オデッサちょい前ぐらいの、ジオン軍側が主人公で、なんかその、まあ、よくできてるんだけど、なんか、別にこれ今まで見てきたしな、みたいなところで、ちょっとそんなに面白く感じなかったな、みたいなところはありました。
うん、ああ、個人的にはもう知ってる知ってるみたいな。
知ってる知ってる。
感じになっちゃうから、みたいな。よくできてるけど、みたいな。
できてるけど、
みたいな。
はい。
じゃあ、見てつまんないってほどでもないってことなのかな、いろんな人が。
そうですね。全然、うん。ガンダムとして抑えるところは抑えてるし。
うん、うん、
うん。まあ、主人公が元音楽家のパイロットっていうところが面白かったですね。
ほうほう、音楽絡んでくるんですか？
あんまり絡んでこない。
絡んでこないんだ。
はい、
あ、これって、シリーズなんでしたっけ？映画単体じゃなくて。映画単体
なんですか？一応ドラマ30分6話なんで、さらっと見られます。はい。はい。でもね、ちょっとね、中で、よくできてるんだけど、ちょいちょいで、何考えてるんだろうみたいなシーンがあってですね。主人公の仲間に、結構その、全身こうタトゥー入ってる、女性兵士の仲間いるんですけど。うん。で、それで、連邦軍の基地に、敵の基地に潜入するぞってなった時に、この顔の目の下にね、ちょっと小さいジオン軍のマックのタトゥー入れてるんですよ。
うん。
ほ
う。
ほ
う。
だから、現実で言うと、鍵十字の、タトゥーがね、目の下にちっちゃいの入ってると思ってくださいよ。
うんうんうんうん、
そいつが潜入するんですよ。
隠さずに。
だから、一応。それで、なんか塗ってとかでもないのね。
なくて、一応敵の制服は奪って潜入するんですけど、バカか。
ちょっとそこは、そうですね。目山が、目山が入っちゃいますね。
まあ、突っ込みがちなのかもしれないけど。一応夜だったんでね、ほくろかなって思うかもしれないけど。
いやいや。あ、なるほどね。
龍が如くは、武正春さん監督で、100円の声とかね。
はい。
うん。なんで、まあ基本は、なんか、はい。できて、よくできて、
これもシリーズですか？
これもシリーズですね。これはね、45分6話かな。
うん。
はい。
まあ見やすい。
うん、で、まあ、原作ゲームの1と、まあ、ちょっとその前日差の0っていう作品があるんですけど、
うんうん、
をちょっとベースに、主に1かな、をベースにしてる感じなんですけど、まあ、細かいところはだいぶ変えてる感じでした。
うんうん、
はい。まあ、ガーラはね、1と7と8しかやったことないんですけど、
おうお
う、違うな。1と6と7と8か。はい。なんでしょうね。龍が如くって難しいなと思いました。
ん？
はい、なんだ、主人公竹内涼真さんが演じてる桐生一馬っていう、まあゲームの1から6の主人公と同じなんですけど、
うん。
うん。基本的な龍が如くのストーリーって、まあシリアスなんですよ。ヤクザものなんでね。
うん。
うん。なんですけど、なんか、こう脇道にそれるとすごい変なことがいっぱい起こるみたいな。なんで、ちょっとこわもての、普段寡黙な、ヤクザのお兄さんが、なんかミニ四駆やったりとか、カラオケですごい、バラード歌ったりとかっていうところが、ちょっと面白いみたいな。うん。ので、こう、 自分が動かしてる桐生ちゃんにどんどん親近感が湧いていくっていうところで、もう20年近くやってるんで、ですけど、映画だとさ、そんなできないじゃないですか。
うん、
映画っていうか、ドラマだとね、
うん。
から、ずっとシリアス、なのしかできなくて、緩急がつかないところが、ちょっとあるかなっていうところと、は、なんか苦しいんだろうなっていうふうに思いました。
うん。
はい。そんな感じです。面白くなかったな。
ゲームを映像化するときの難しさですよね。
そうですね。
ゲームの面白さが映像化に直結しないっていうのは、なかなか、
うん。
そうですね。はい。なんで、まあ、どっちかっていうと、今、龍が如く8まで出てるんですけど、この桐生一馬さんは、6で、こう、一回死んだことになって、7から、新しい主人公に変わってるんですけど、その新しい主人公は、桐生さんとは、こう、ちょっと一風変わってて、ちょっとこう、明るい、ちょっとおバカな、ヤクザ、元ヤクザなんですよ。春日一番っていう。うん。なんですよね。
名前がバカっぽいね。
そうそうそうそう。まあ、バカっぽいんですけど、二十歳ぐらいの頃に、自分の組の、兄貴の、殺人の罪被って、20年ぐらい刑務所にいたんで、このバカでこう、陽気で、でも優しい心を持った青年のままおじさんになってるっていう、ちょっと。かわいそうな気なんですけど、なんか、そっちの方がいろいろこう、実写ドラマでしやすいかなっていう。
はい、
永瀬智也さんとかがやるとね、すごくいいんじゃないかなと思います。
ああ、なるほどね。
ああ。
はい。
そう。春日一番って名前に合いそうだもんな。
そう。そう。コインロッカーベイビーなんですけど、春日一番。
ああ、そうなんだ。
そう、コインロッカーで呼ばれて、ソープランドに預けられて、ソープランドの人たちに、揉まれて育ったっていうね。
ああ、なるほど。
はい。感じで、はい。まっすぐ、ヤクザだけどまっすぐ育ったっていう、はい。はい。まあ、なんだ、20年近く続けてきて、ちゃんと主人公交代できるってすごいことやったなと思うんですけど、
うん、
はい。春日一番永瀬智也主演のドラマが見たりです。
はい。
はい。
じゃあ、ちょっとネットフリックスに投資しておきましょう。
はい。
はい。
そうね。一応新宿歌舞伎町的な、歌舞伎町なんだけど、神室町、神の、室、とか言って、神室町っていうのが舞台なんですけど、歌舞伎町っぽい、の CG で作った神室町を改めてこう、セット作ってるっぽいんですよね。セットで
見せられる。歌舞伎町でやるんじゃなくて。
そうそうそうそうそう。一応、舞台は2005年なんで、ちょっと今もう変わっちゃってるじゃないですか。
ああ。
そうそうそう。のを見せられるのは。
金出た
のは。
金出した。あ、やっぱネットフリックスだからか。
そう。いやいや、アマプラ。
あ、アマプラですか、これは。はい、あ、ごめんなさい。
龍が如くアマプラです。
はい、ああ、なるほど。
のはね、結構、それはそれでなんか不思議な体験ではありました。
ああ。
はい。というところで、
はい。
別に見なくていいよ。別に。
まあ、いろんな味わいもあるよということで、
ね。どっちも見なくていいよと思いました。
人によってはね。まあいいや、はい。はい。はい。ということで、はい、春日一番のドラマに期待ということでね。
見たいですね、それはね。
はい、
うん。
期待しましょう。
はい。
はい。はい、ということで今日も全員終わりましてと、こう、いろいろありましたんで、まあ、見るなっていうのもありますけど、よかったら見てください。はい。ということで。
次回ですね。
見るなとは言ってない。
見るなとは
言ってない。
見なくてもいいんじゃない。
これ、世のこと言ったとき。
それ
を言ってるじゃないか。それ一緒だよ。まあいいや。はい。はい。はい。ということで、次回は、急げ映画館ということで、みんなで一本の映画見ていろいろ感想したいなという感じでございまして、作品がですね、グラディエーター2、英雄を呼ぶ声ということで、グラディエーターの続編がなんと公開されるということなので、そちら、みんなで、見て、いろいろ感想していきたいと思いますので、何か、見た方は、 感想を送っていただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで告知で、おまけの方から、映画ファンの集い、今お休み、今年お休み中ですけど、来年年明けの1月の25日の土曜日に、予定しています。で、会場がですね、昔コロナの前にずっとやっていた、ロフトナインさんという、渋谷の、ユーロスペースとかが入っているビルの1階ですね。あそこに、また戻って、開催しますので、よかったらぜひ参加いただければと思いますので、1月25日ちょっとチェックしていただけると嬉しいです。はい。あと、10月ですね、ちょっとその、おまけ個人で、ちょっと、ムビダベという、イベント、小さなやつやったんですけど、無事開催できて、よかったなという感じで、はい、ドイラジ聞いてます方もいらっしゃったので、嬉しかったです。ありがとうございます。で、まだちょっと、この収録時点で半々なんですけど、年末に、まあ、年末のフェストとか喋る機会があんまなさそうなので、映画ファンの連れともなくて、ちょっと年末ベストとか今年2024年の映画を振り返る回みたいなを、やれたらなとちょっと個人的に思ってますね。ちょっと日程とかまだ決まってないんですけど、よかったらもし、開催決まりましたらよかったら参加してみてください。よろしくお願いします。はい、その辺は個人のツイッターを、ドイラジのアカウントからリツイートもさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ということで355回、無事終了しましたということで、今日聞いた感想とか、何かありましたらハッシュタグドイラジつけて、感想などつけていただけると嬉しいです。はい、で、次回、取り扱う映画がありまして、急ぎ映画館やりますので、グラディエーター2英雄を呼ぶ声を、みんなで見て感動しますので、見た方よかったら感想を送ってください。よろしくお願いします。ということで本日お相手はおまけと
NBK と
ハタと
タンタンと
ナナでした。
またね。